こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは奈良市の消防についてご紹介いたします。まず火災についてです。火は私たちの生活にとってなくてはならない大切なものです。しかし使い方を間違うと大切な家が燃え、命までも奪われることがあります。火災のない安全な暮らしをするために私たちはどのようなことを気をつければいいのでしょうか。みんなで一緒に考えていきましょう。冬から春にかけて空気の乾燥とともに風が強く吹く季節のため、火災が特に発生しやすくなっています。火災の多くが屋外の火入れで、タバコや電気機器などの火災は住宅から発生しています。タバコの不始末、電気機器の劣化や取り扱いに注意が必要です。奈良市内の主な消防施設についてご紹介します。奈良市では消防自動車はどこにでも早く駆けつけられるように5つの消防署と6つの分署に分かれています。平城ニュータウンの小高い丘にある地域には北消防署があります。西消防署はマンションや団地が多い地域で富雄に分署があります。消防局南消防署は24号線バイパス沿いの交通の便利な地域にあります。消防局の隣の消防局第二庁舎の3階に司令課があり、出動指令はここから出します。西大寺に分署があります。中央消防署は奈良町を中心に文化財がたくさんある地域です。佐保と南部に分署があります。東消防署は自然環境に恵まれた地域で、東部と月ヶ瀬に分署があります。奈良県防災航空隊は奈良県消防防災ヘリコプターヤマト2000があり、航空隊員が働いています。消防自動車の出動についてご紹介します。指令センターの動きです。平成28年4月1日から奈良市と生駒市で共同で運用している指令センターは、119番通報を受けると通報場所の町名と地図をモニターに表示します。災害の種類や大きさに応じて出動部隊を自動的に選びます。指令センターではコンピューターを使って現場から一番近い消防車を選んで出動させることができます。出動指令が出され出動し、出動中の隊員が無線で連絡を取ります。逃げ遅れた人や怪我をした人の様子など、119番通報をした人からの情報を消防車に知らせます。関係するガス会社、市役所、電力会社、病院、警察、水道局などにも連絡します。火災に立ち向かう車の装備についてです。水槽付きポンプ車、これは積んでいる水槽の水を使って消火します。高所救助放水車は15メートルまで伸び、多くの人を一度に助けたり水を出して消火します。救助工作車は事故や火災にあった人を助けるためにいろいろな道具を積んで出動します。中型水陸両用車は大雨や洪水などで道路が水に浸かり、他の消防車が入れない場所で人を助けます。化学車はガソリンや灯油などの油火災に出動します。支援車は大災害時に隊員の活動を助けます。奈良県消防防災ヘリコプターは上空から水をまいて山火事などの消火をします。高規格救急車は高度な知識を身につけた救助隊員が手当てをしながら人を病院へ運びます。 はしご車は、はしごが伸びて人を助けたり、水を出して消火します。火災原因調査車は、どうして火災が起きたのかを調べます。指揮車は、災害現場で消火や救助活動の指揮支援をします。ポンプ車は、消火栓や池や川などの水を吸い上げて消火します。装備についてです。火災を消すための道具や服装です。隊員が身につけている装備は、炎や煙から身を守るために様々な仕組みがあります。防火帽は火や落ちてくるものから頭を守り、シールドは顔を熱や煙から守ります。ガラスの破片を握っても切れない手袋も装備します。また、釘などを踏み抜かないように、そこに鉄板が入った長靴も履きます。空気呼吸器は、ボンベから送られてくる空気を吸って活動できるものです。消防隊員が身につける装備は全部でおよそ20キロです。救助隊の装備についてです。救助車にはおよそ120種類の器具が積まれています。最大およそ3トンのものを吊り上げられるクレーン、夜の災害現場を明るく照らす照明装置、最大5トンのものを引っ張ることができるウインチ、はしごの長さはおよそ9メートル、マット型空気ジャッキはゴム製のマットに空気を入れて車や電車など重たいものを持ち上げます。エンジンカッターは鉄やコンクリートも切れます。スプレッダーやカッターなどは車のドアをこじ開けたりします。暗闇や煙の中で倒れている人を探せる熱画像直視装置もあります。救急隊の装備についてです。病気や怪我人を運ぶための救急車の仕組みや救急隊の装備です。救急車の中には酸素が必要な人に酸素を送る酸素ボンベ、心臓が痙攣した時に電気ショックを与える AED、血圧や心拍数などを測る傷病者観察用モニター、動けない人を乗せて運ぶストレッチャー、心臓の音を聞く聴診器、手をばい菌から守る手袋、ガーゼや三角巾など手当てをするときに必要なものが入っている救急バッグなどがあります。火災出動がないときの消防士の一日についてです。火災に備える消防の一日は、出動準備、消防車の点検、訓練や立ち入り検査なども行われています。そしていろいろな災害や事故に対応できるように、消火や救助、救急の訓練をします。立ち入り検査は、会社や学校の消火器や避難器具はいつでも使えるようになっているか検査します。応急手当の指導は、救急隊が来るまでに正しく手当てができるように指導します。学校や幼稚園、会社などで防火の話をしたり、消火や避難訓練の指導したりする防火指導も行います。また、水がうまく出るように消火栓を点検したり、道路の様子を調べる水利調査、そして消火や救助、救急活動の勉強会や、どうして火災が起きたのか原因を調査する火災調査、強い体を作るためにトレーニングをします。ここで身近な消防用施設をご紹介します。学校などにある消防用設備、どんな時にどんな風に使うのかご紹介します。まず屋内消火栓設備は、赤い扉の中にホースと筒先が入っています。火災を小さいうちに消すためのものです。救助袋は地面まで下ろして袋の中を滑り降ります。避難階段は外にある階段で、避難すると煙に巻かれる心配がありません。誘導灯は出入り口がわかるように明かりをつけています。停電しても消えません。防火扉は炎や煙が広がるのを防ぐ扉です。火災警報器は、火災を早くみんなに知らせるものです。火災を消すために、消防自動車だけでなく、 消防用施設が必要です。町の中の消防用施設についてです。プールは火災を消すときにプールの水を使います。消火栓は道や歩道の地下にあります。鉄蓋の周りが黄色く塗ってあり、目立つように標識があります。ホースをつないで水を出します。防火水槽は公園や道の地下にコンクリートで作られた箱が埋められていて、その中に水が入っています。水の量はおよそ4万リットル。目立つように標識があります。身近な消防用施設についてご紹介しました。ここでは奈良市の消防についてご紹介しました。災害を受けた被災地では地域の方やボランティアによる炊き出しが行われることがあります。苦しんでいる人を救いたいという思いは、炊き出しで温かい食事を提供することを通じて被災者に寄り添う精神的なケアにもなります。これは日常であまり目立つような活動ではありませんが、確かに災害救護活動の一つとなります。九死に一生を得た被災者が明日に向かって少しずつ踏み出すきっかけとなるのです。おいしいが元気を作るのです。それぞれの地域でいつでも炊き出しができるよう、炊き出し用の資機材の配備を行いましょう。災害が起こった時、救護を待つだけではなく、自助共助の精神で食べることを自分たちで行えるようにしましょう。そして、支え合い、助け合うことの前提は、まず自分が生きることです。自分の命は自分で守ることの必要から、地域一体となって災害に備え、今できることをやりましょう。まずはこの炊き出し、生活の延長でできる気軽な活動です。もしもの時に有効に活動ができるように、日頃から防災知識を身につけておきましょう。ここでは我が家の災害対策として、地震に備える家具の転倒や落下を防ぐこと、家具の配置のポイントなどについてご紹介します。大地震の際、倒れてきた家具の下敷きになったり、落下してきた食器などで怪我をする人がたくさんいます。日頃から家具の固定や配置を見直し、地震に備えておきましょう。まず家具の転倒や落下を防ぐ方法です。1. ガラス飛散防止フィルムを貼り、ガラス片での怪我を防止します。2. 開き戸ストッパーで吊り戸棚からの落下を防止します。3. 家具連結器具で分離した家具類を固定し、転倒を防止します。4. 家具転倒防止器具を家具と天井の間に取り付け、転倒を防止します。5. 瓶などの落下を防止する器具、瓶類落下防止具で、扉のない家具から物の落下を防止します。次に、家具の配置のポイントです。まず、寝室、幼児、高齢者のいる部屋には家具を置かないことが基本です。部屋の出入り口付近や廊下、階段などに家具類を置かないようにしましょう。地震の時の出火を防ぐため、火の気の周辺に家具を置かないようにします。家具の上には、ガラス製品やテレビなど、落下すると危険なものは置かないようにします。重いものを下の方に収納し、倒れにくくしておきましょう。前のめりよりも、後ろにもたれ気味に家具を置くのがポイントです。ここでは、我が家の災害対策として、地震への備え、家具の転倒と落下、また家具の配置のポイントについてご紹介しました。 防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
ペットの災害対策についてです。災害が起こった時に最初に行うことは飼い主自身や家族の安全確保です。ですがペットの安全確保についても日頃から考えておく必要があります。もしかしたらペットと離れ離れになるかもしれません。身元がわかる名札など外から見える場所に普段からつけておきましょう。首輪はもちろん、鳥には足輪など緩んでいないかきつくないか時々チェックをしておきましょう。また災害時、ペットに対する救援物資は人に対するものよりも届くのに時間がかかると言われています。あらかじめ十分な量の水やペットフードなど必要なものを備えておきましょう。普段から少し多めに買い置きをしておくと安心です。持ち出し品はリュックなどに入れ、その他のものは分かりやすいところにまとめておきましょう。また避難が必要な場合に備えて日頃からキャリーバッグやケージに入ることに慣れさせておきましょう。そして地域で指定されている避難場所がペットと一緒に避難できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。避難所などでは動物が苦手な方やアレルギーを持っている方への配慮も求められます。ルールをしっかりと守りましょう。最後にペットの災害対策の基本は、普段から人や他の動物を怖がったり攻撃的になったりしないなど、基本的なしつけや健康管理をしておくことです。飼い主が留守中に被災する場合も考えて、事前に家族や地域で話し合っておきましょう。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。地震の揺れでドアが開かなくなることがあります。家具が倒れて出入り口を塞いだり、ガラスが割れて通路が通れなくなったりする恐れもあります。身の安全を確保した上でドアや窓を開けて出入り口を確保しましょう。足を怪我しないよう、大きな揺れの後では靴やスリッパを履いて行動するようにしてください。高層の建物では日頃から非常口を確認しておくことも欠かせません。建物から外に逃げるときは落下物に注意し、たとえ動いていてもエレベーターは使わないようにしましょう。防災メモ。地震のとき大きな揺れだと思ったら、まず身の安全を確保しましょう。家の中であれば丈夫な机やテーブルの下に潜ったり、座布団などで頭を守って揺れが収まるのを待ちます。慌ててコンロなどに近づくと火傷をする恐れがあります。揺れが収まってから火の始末をしましょう。ガスコンロや湯沸かし器を消し、元栓も閉めてください。火が出ていたら消火器や水で初期消火です。職場などではキャビネットや棚、コピー機などから離れ、頭を守って机の下に隠れましょう。グラッと来たらまず身の安全です。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。